皆さんこんばんは、ベルベルベルーサです。さて、今収録しているのは、4月の今日は6日ということで、まあごめんなさい、25日かな、25日のもう間もなく26日に日付変わろうかなというところなんですけれども、さて皆さんお元気でいらっしゃるでしょうか。さて今回はですね、ペルペルの一人喋るということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、皆さんにお役に立てるものが、情報があればいいかな、みたいな。そんな感じで、放送していくシリーズなんですけれども、さあ、まずは近況報告からということで、4月も間もなく終わろうとしてるんですけども、この4月と言いますと、ペルペルのですね、もう個人的なことで申し訳ないんですけれども、誕生日が、ありまして、Facebook とかのですね、方では、お祝いコメントとか皆さんからたくさんいただきまして、どうも本当にありがとうございます。ここからもですね、本当にお礼の方を言わさせていただきます。ありがとうございます。ペルペルの方もですね、この4月で、なんとですね、55歳になりまして、55歳と言いますと、前からも言ってますように、イオンモールでは、なんと GG 感謝デーがもう適用されまして、15日にも、5% オフが適用され、イオンモール近くにありますからね、ペルペルの場合は、結構毎日イオンモールに行ってますから、15日、20日30日だけでなく15日も 5% オフになるということで、非常に買い物では役に立つということなんですけれども、でもここでですね、ちょっとした情報ということで、この GG 感謝デーは確かに 5% オフになるんですけれども、クレジットで買い物した時には何の届けを出さなくても自然に 5% オフになるんですけれども、和音がありますからね、イオンモールには。和音で買い物するときには届けを出さないと 5% オフには15日になりませんよってこと。これ皆さんにですね。ちょっとした、情報として、言っておきます。ペルペルの方はですね、ちょうど和音で、15日に、ほんまに GG 感謝で、適用されるのかなみたいな感じで、買い物したんですけども、適用されてなくて、あれなんでやろうってことで、お客様の方のね、センターっていうかね、そっちの方に言いに行ったら、和音やったら、ちゃんと届け出さないとダメですよって言われて、で、その場でですね、和音の、手続きするようなやつありますから、そこで、GG 感謝でも適用されますからね、っていう設定変えて、そしたらもう、5%オフになりますからね。そんな感じで、とうとう55歳になったかと、社後入したら60歳になったかと、60歳見えてきたぞ、みたいなところまで、年齢の方が上がりまして、なんでしょうね、複雑な気持ちになりつつ、もういろんな意味でカウントダウン来てるかな、みたいな。60歳までのカウントダウンと言いますか、息子の方が今23歳で、まだ22歳なんですけどね、今年23歳の年齢で、大学卒業して、社会人になり、今東京で一人暮らししとるんですけども、その息子にもですね、なんと可愛らしい彼女がいまして、前の時にうちにも挨拶に来ましてですね、なんかいい雰囲気で、というのを見てますと、もしかしてこれ結婚近いちゃうのみたいな。そう考えますとですね、息子が結婚してしまうとですね、なんと、孫ができる可能性も出てくるってことで、なんとペルペル今55歳になりましたから、おそらくこの5年の間に、もし、息子がうまくいけばですね、結婚して、孫も生まれるんちゃうかな、みたいな。そういうところにおるわけなので、これいろいろほんま考えさせられるわけですよ、これ本当に。もう、おじいちゃんになるんやな、みたいな。おじいちゃんになって今みたいにこんなふわふわしてていいんだろうか、みたいな問題もあるんですけれども。でも逆に、今しかないぞ、的なことで、ここの番組ではちょっと言ってますし、ここの番組ではですね、ちょこちょこ登場をみんなしてくれてるんですけれども、ペルペルの場合はですね、もう今しか、女の子と一緒にお泊まりしたりとか、一緒にご飯デートしたりとか、カフェデートしたりとか、水族館デートしたりとかね、お酒飲んだりとか、そういう風に遊べるのはもう今しかないぞということで、でも普段の生活ではですね、ペルペルは一人暮らししながら、学習塾を経営しつつみたいなところで、そんなに出会いはありませんから。でもその出会いというのはじゃあどういうところですればいいのかというところで、ペルペルの場合はですね、 まあ、どちらかというと、やっぱりこう、バーで出会って、おしゃべりして、意気投合すれば、まあ、ちょっとそれで連絡先を交換して、で、まあ、時にはその連絡先交換して終わることもあるんですけれども、まあ、うまくいけば、盛り上がってくれば、その子の家に泊めさせてもらうみたいなね、泊めていただくみたいな、いうのが結構それも含めてなんか面白いみたいなところがあって、まあ、なんと、元バックパッカーですから、そんな感じで、今日どこで泊まれるんかなみたいな。ここで泊まれるのみたいな、いう、そういう面白さがあるので、まあ、そういうバーに行って、そんな女の子と出会って意気投合して、その子の家に、こう、泊まらせてもらうっていうのが結構楽しい。しかもその、泊まらせてもらっただけじゃなくて、泊まらせてもらった挙句にプラスアルファ、このハンディレコーダー持ってますからね。ハンディレコーダーで、ついでに収録させてもらうみたいな。で、収録しながら、その子は一体どんな子なのか、どんなことを考えてるのか、で、どんなですね、ちょっと特殊な、そういうものを持ってるのかみたいな、いうのを、この、炙り出していく楽しみがまたありまして、そういうことをしているのが今なんですけども、まあ、これができるのが、もうカウントダウン来てるぞ、と。息子が結婚して子供ができて、自分にとって孫ができたら、もうこんなことしてる場合じゃないと。そんな姿を孫に見せるわけにもいかないということで、もうそれができたら、まあ、これが終わりだ、ということで、まあ、それまでは、このですね、バーで出会った女の子と仲良くして遊ぶっていうのを、まあ、こう、レジャーとして、まあ、本当に自分の、なんでしょう、人と人とのつながりで、セロトニンじゃないわ、これ何やったか、シアントニンとちゃうわ、なんでしたかね、これ。なんかこう、エネルギーじゃなくて、ホルモンがあったんですけども、そういう快楽ホルモンって言いますか、そういうものを出しながら、幸せ感を高めるみたいな、人と人とのつながりをね、こう感じさせるホルモンを高めるみたいな、そういうことをしていきたいなーってことで、まあそれは続けていこうかなと思うんですけども、まあ、ちなみに、これはですね、バーでも、ツイッターで、いろんなそういう細かい情報を提供してくれるようなバーで、しかもなんかいろんなオフ会とかも、イベントとかも、そういうのを企画してくれるようなバーがありますから。まあ、ペルペルの場合は、京都で一軒。で、難波で一軒。で、梅田で一軒。そういうところを見つけて、で、そこで、細かにツイッターで情報を見て、で、それで、どんなオフ会してるのかな、どんなイベントしてるのかなを見て、あ、これやったら多分こんな子が来てるから、なんかこれ友達になれる可能性があるのかなみたいな。そういうのでやっていくようにして、まあ今までずーっとそんなんで、この番組にも登場してくれる女の子たちはみんなもそのバーで知り合って仲良くなってっていうルートをしてます。まあ、最近では、ついこの間のこの回にも登場してくれたみーちゃん。みーちゃんも同じようにして知り合いまして、で、彼女の場合は、まもなく一人暮らししますよってことも聞いてたんで。で、それで、この間から、その、新しい一人暮らしの拠点を、どんなところなんや、みたいなところで見させてもらって、でもその、いろいろ、みーちゃんの離婚したっていうね、お父さんお母さん離婚したとか、そういう話を聞いてると、まあ、悪い子でもないし、なんか自分もこう手伝ってあげることができたらいいかな、みたいな感じで、引っ越しの手伝いとかね、いろんなその家具とか買うのも手伝ったりしながら、やってまして、まあ、最近一番仲がいいのは、まあ、みーちゃんかな、みたいな。まあ、もちろん、ゆうちゃんも結構仲がいいですし、ゆうりちゃんも仲がいいし、まあ、いろいろ仲のいい子はいるんですけれども、まあ、まあ、一番でも最近、ちょっと仲がいいのは、みーちゃん。で、みーちゃんのところで今度このゴールデンウィークのところに、たこ焼きパーティーしようか、みたいなことを話になってまして。で、まあ、みーちゃんにも友達を紹介してあげようってことで、みーちゃんと同い年で同じように、専門学校卒業して、就職した子がいますので、で、その子を連れて、みーちゃんのところでお泊まりしながらタコパもして、まあ、結構楽しくしようかな、みたいな。そういう話をなってるんで、またその収録また近々しますから。またそれも、そういうバーで出会った女の子に聞いちゃいましたのシリーズを楽しみな、リスナーの方はですね、そこをまたそういう収録しますから、また楽しみにしといてください。まあ、そういうところでですね、まあ、年齢がまずこの4月にですね、なんと55歳を迎えたと。いうのもあって、まあ、それに向けてちょっと、 まあ、今しかやっぱりできへんことやらなあかんかな、みたいな、いうのが、まあね、あったかな、ってことと。あとね、その、誕生日のコメントで、まあ、たくさんの方からいただいたんですけども、昔に、まあ、もう3年ぐらい前かな ?3 年ぐらい前に、飲み YouTuber の、まあ、いろんな、飲みのね、店を紹介してくれる山寺さんからも、誕生日おめでとうってコメントいただきまして、まあ、山寺さんともですね、一時期はですね、コラボどんどんしていこうかみたいなところで言うてたんですけれども、ちょうどですね、それでま、山寺さんの、その、YouTube の配信のやつにも出させてもらったりしたり、あるいは山寺さんのイベントで司会したりね、したこともあったんですけれども、まあ、でもその、ちょうどその時期がですね、宅建士になりたいという気持ちがあって、宅建士の勉強の忙しい時やったんでね、まあ、それ以後なかなか、やっぱりコラボができなかったっていうことがあったんですけれども、でもまた山寺さんともそんな感じで、ちょっと繋がり出したんでね、また、その、まあコロナもあるんで、ちょっとイベントはされてないかもしれませんけど、ちょっと山寺さんの方の YouTube 動画とかもまた拝見しながら、またその、いろいろ情報発信も拝見しながら、なんかそういうイベントとかがあれば、ちょっと一回顔出して、山寺さんともまた挨拶してね。で、そういうので、またコラボできる機会があれば、やっていけたらいいかなっていうのも最近また思ってるので、そういうですね、ちょっとそういう飲み関係の情報とかも、最近ちょっとマンケンさんとも最近全然言ってないんですけれども、その、情報を楽しみにされてる方は、ちょっとまた山寺さんとも、まあ、コラボしながら、一緒にいろいろお酒を飲みながら、またそういうですね、情報も、皆さんに、お知らせすることができたらなと思ってるので、またそっちの方もですね、楽しみにしていただけたらいいかな、みたいな。そういうところも今ね、思ってます。まあ、他にもね、あとその、これツイッターなんですけどね、ツイッターで、まあ、ペルペルはあんまりこう SNS、そんなにも、取り組んでないところがあって、本当は申し訳ないんですけれども、ツイッターで、でもたまに見てるとね、なんかいろいろ流れてきてて、ほんなら、そしたらですね、ブッチョさん、まあ、このネットラジオのね、世界の方はもう皆さんお馴染みなんですけども、青春アルデヒドという番組がありまして、そのメインパーソナリティでいらっしゃいます、ブッチョカシワギさんと、まあ、お兄さんのアニワギさんと一緒にラジオされてまして、もう最近はですね、あんまり活動しなくなりましたけども、もっこもこパレードという、このですね、ネットラジオの配信をしてる人たちがですね、みんな集まってイベントをするみたいなやつがあったんですけども、そこでもリーダー役の、ことをしてくださってたこのブッチョカシワギさんがですね、ツイッターで、服がたくさんいらんようになったから、誰かいる人いませんかみたいなことがあったんで、で、それをたまたま見たので、なんか懐かしくなったんで、もしよかったら、欲しいですみたいなことを送らせてもらって、まあ今はもちろん募集はもう多分されてないと思いますけども、で、それでですね、輸送料の方はかかるけど、それでもいいですかみたいなこと言われたんで、いや、もちろんいいですと。で、実はお恥ずかしながらまだ配信続けてますんで、ちょうどですね、青春アルデヒドの番組で、ポッドキャストの番組されてる方、ちょっと出ませんかゲストとしてみたいなことを募集されてて、連絡くださいねってことを言ってはったんですけれども、まあ、ペルペルも出たいなーってのはあったんですけれども、ちょっとしばらく連絡取ってなかったんでね、ちょっと言うのも恥ずかしかったんで、まあ、とりあえずは、その、部長さんが、服いりませんかって言ってくれたんで、その服欲しいですってところまでは言えたんですけど、で、まあその、配信までやってますからまたよろしくお願いしますね、までは言えたんですけど、まさか、先週あるで人に、いや、出たいです、と。またゲストとして呼んでくださいよ、みたいなことを言えなかったんで、もう、お恥ずかしいんですけれども、これを聞いてらっしゃる、部長かしがりさんと、部長さんとつながりのある方は、ペルペルこんなこと言ってたよってのまた、よかったら言ってください、また。それで、まだなんかそれで、いや、そんな、あとは出てもいいのに出てくださいとか、出たらいいのにって言ってくれたらまた出たいなぁと思ってるんで、まあそういうところもですね、ちょっと、だいぶね、ペルペルも今、仕事の方をセーブしてきて、もう完全にこう、ファイヤー、ファイナンシャルインディペンデンス、リタイアーリーの、もう、だいぶ、こう、そっちの状況に変わってきたんでね、余裕は出てきたんで、そういう方向もいろいろやっていきたいなぁっていうのは今、思ってるところなんです。で、その、ブッチョさんからもですね、服が届きまして、で、多分ね、ブッチョさんもだいぶ気遣ってくださったと思うんですよ。で、ブッチョさんはもちろん面識もありますし、 ムッチョさんの家に昔泊めてもらったことがあったんですよ。それは、あのね、まあ、これも、ポッドキャストを昔から聞いてくださってる方、で、そういうイベントとかにも行ってくださってる方は、その昔ですね、高知競馬イベントっていうのがありまして、鳥かご放送の山本さんが、高知にですね、皆さんを呼んで、で、競馬をするというイベントがあって、その時に参加させてもらった時に、奈良から、まあ、大阪早朝に集まるっていうバスチャーターしてね、行くっていうのがありましたんで、ちょ、行けないってことで、まあ、それやったら、あの、部屋泊まってくれていいですよ、と、ブッチョさん言ってくれたんで、その当時はちょうどブッチョさんがまだ、兄上さんも結婚してなかったんでね、兄上さんと一緒に兄弟二人で暮らされてるところで、で、そこでですね、あの、泊めさせていただいて、で、まあ、ブッチョさんと、あの、ペルペルはですね、体格はだいぶ違いがありますから、ブッチョさんはもうかなりやっぱり、大柄な方で、縦も横幅もかなり大きな方ですから、ペルペルと違って言えば、まあ、そんなに、あの、ちっちゃくて、コンパクトなタイプなんで、だから体の大きさはだいぶあったんですけれども、まあ、多分でも、こっちのね、体はどんな感じか知ってくれてたと思うんで、ブッチョさんが送ってくださった、あの、服っていうのはね、T シャツとパーカーみたいなんと、で、パンツみたいなやつだったんですけど、まあ、でかいとはいえ、でもね、ちょうど、部屋着として着るにはちょうどいいみたいな、これからの季節ね。だから、そう、だらっとしたのが今、まあ流行ってますからね。そんな感じで、着れて、まあ、重宝してるかな、みたいな感じで、今も、その、ちょうどですね、青春アルデヒドの T シャツいただいたんですけども、青春アルデヒドの T シャツに、このでっかい短パンを履いて、それがちょうどいい感じの、こう、ダフッとした感じで、いい感じかなってことで気に入ってますので、まあ、これも着させてもらいながら、青春アルデヒドもまた出れたらいいかなっていうのを、まあ、思ってると。まだ、関係者の方動画、もしよかったら言ってくださいね、それまだ、部長さんにね。で、まあ、そういうのもあり、まあ、それからですね、あとはですね、まあ、皆さんの中で、あ、でもちょっとそうかな。近況のところでちょっと気になってるっていうのはね、最近、まあ、ペルペルは車をですね、年末に買い替えまして、ね、買ったのはね、ホンダの、フィットのリュクスという車で、まあ、フィットをなぜ買ったのかって言いますと、コンパクトカーの中で、一番室内が広いと。しかも、後部座席がですね、上にこう上げることができて、広く使えるというのもあるし、視界がですね、前の前面がですね、横もミラーに、鏡じゃないわ、ガラスになってて、視界が広いっていうのもあるし、まあ、そういう意味で、まあ、それとあと、やっぱハイブリッドを欲しかったっていうのがあったんでね、ガソリンの値段も今高くなってるともあるし、で、それが気に入ったんで、それにしたんですけれども、で、確かに、まあ、その中で、まあ、リクスの一番いいグレードで、まあ、シートも非常に、快適で、ね、ハンドルの方も暖かくなったり、ね、シートも暖くなったりという感じで、それはもうそれ非常に、満足だったんですけれども、でもね、ちょっと不満な点がまずあったと。まあ、これまあ、ハイブリッドについては全部言えることなんですけども、ハイブリッドは、まあ、燃費はいいと言いつつも、夏はいいんですよ。夏はいいんですけど、冬は燃費えらい悪なるなーってのが、気づきました。あまりそんなこと今まで気づいてなかったんです。まあ、調べたらわかることなんですけどね、気づいてなかったんですけども、冬は、ほんまこれあかんねんな、燃費、あかんって言っても、まあ、22キロぐらいなんですけどね、22キロぐらいなんですけど、リッターね。でも、夏やったら、まあ、24超えてきますから、まあ、やっぱり違うねんなーっていうのがまず思ったのと、あとね、やっぱり、ミラーリング、だから、今皆さんやっぱスマホ使いますからね。スマホを使って、そのスマホの YouTube とか、TVer とか、あと Netflix とか、そういうのを車でも見たいなーって時に、ミラーリングがあれば、見れるということなんですけど、これはね、もうちょっと調べたらよかったんですけど、日産とトヨタの車であれば、ミラーリングがしやすいんですよね、これ。だから、ほんまに、もう、その、YouTube、TVer、Netflix、こういうのを、こう、自分に十分に、こう、満足いくぐらい、車の中でも楽しむことができるみたいなんですけれども、ホンダはできないんですよね、これまた。まあ、ホンダでもね、その、一部はできるんですよ、一部は。だから、例えば、あれですわ、ナビとかは、全部もう、スマホから、スマホのナビ設定して、そのままもう持ち込んだら、車の、 あれで、ディスプレイで見ることができますし、あと、Apple Music もやってますからね、Apple Music でもその音楽を全部、普通に、ディスプレイでやることができますし、で、まあ、そんな感じで、まあ、やれてるんですけれども、でも、やっぱり YouTube とかね、TVer とか、Netflix ができないっていうのがちょっと不満で、まあ、それがですね、今のところちょっと本田社ができないんで、そこちゃんと調べとけばよかったなぁ、みたいな。でも、まあまあ、今そういう意味では、でも広さはね、確保できたんで、まあ、おそらくですね、もうちょっと時間が経てば、本田社でもそういうことができるようになると信じてますんでね。まあまあ、今は、しょうがない。今はだからまあ、車の中ではどちらかというと、もう、音楽ばかり聴いてますね。音楽、この Apple Music で、これも便利ですから、これを使って、音楽聴いてっていう風に楽しんでるかなっていうところです。まあまあ、その辺がまあ、近況の報告で、あとちょっと残りの時間あんまりないんですけれども、あとはですね、まあそのやっぱりお金関係の情報としては、まあ株式投資ですよね。まあでもちょっとね、これは、結果論ではあるんですけれども、今めちゃめちゃ円安が進んでるんでね。まあ確かに円安が進むと思ったんですけども、ここまでズタズタズタっと来るとは思ってなかったんで、まあそれは中には多分もうされてるかもしれませんけど、確かに金をやるっていうのは順当かもしれませんけど、まあ、年末ぐらいに FX やった人は、めちゃめちゃ儲かったんちゃうかな、みたいな。で、それで短期で終わらしたら、まあ、ちょうどいいところで逃げれて、終わったんちゃうかな、みたいな。いいのがあって、これもう本当にもう、結果論なんですけれども、まあ、ペルペルはどっちかというと、FX は、まあ、そんなにですね、皆さんにおすすめできるものでもないし、まあ、自分自身も、そんなにですね、慎重にしないと得するものでもないし、損することが多いので、やってないんですけれども、でも、ある程度ちょっと、投資に慣れてくると、いや、短期逃げありやったなーっていうのが今反省してるところです。まあまあ、今後だからそういうところで、まだ日本の場合はですね、金融緩和を続けると、まあ日銀言いましたからね。言いましたから、で、アメリカの方は確実に利上げをしてきますから、まあここでどういうふうに為替が動くんかなってところで、まあベルベルは今、まあ、そこまで多分やらないと思いますけども、まだ FX 短期的にやろうかなという方は、もしかしたら狙い目かもしれないというあたりも言うときながら、さあ株式なんですけども、これ今収録してるのが、5月の今もう12時回りましたから26日になりまして、昨日25日はですね、株価の方が結構下がりまして、514円下がったのかな？で、26,590 円が終わりねということなんですけれども、さあ、これからですね、どんな風に動くのかってところで、今日今時点のですね、ニューヨークの方は、399円下がってると。今これは12時10分、26日12時10分過ぎたところなんですけども、さあ、どうなるかなってところなんですけれども、それはやっぱりですね、利上げをしたってことですから、まあ、アメリカの方は下がるであろうと。いうことで、で、日本の方もですね、結構、ちょっと若干戻し気味やったりしたものの、まだ5番からまた下がったりしてましたから、いや、まだ下がるんちゃうかなっていうのがありますから、この500円ぐらい、まあ、一時600円ぐらい下がったんですけど、いやいや、まだこれまだ下がる余地あるやろ、みたいな風に見てまして、ちょうど今見てますと、銀行株とかですね、その辺が下がってきてますので、まあ、高配当の銀行株、このあたりですね。ペルペルは、まだ買いませんけど、状況を見ながら、買っていくのではないかな、というあたり。あとですね、まあまあ、狙ってるのはその銀行株、前からも言いましたように、青空銀行、ね、三井住友フィナンシャルグループ、それからあと多分、トマト銀行も狙ってるかな。うん、その辺。で、三菱 UFJ はもうすでに結構持ってるんですよ。持ってるから、だから今置いといて、その3つプラス、あとジャックスかな？ジャックス。このあたりの値段を見ながら、動くかもしれないと。いう風にして、まあ、そう、どうですか？どこもがそこになるのかわからないですけど、でもまだ 26,590 円ですからね。25,000 円に早く行けよ、みたいな。いうのを見ながら、まあ、その辺ぐらいになってくると、まあ、一旦ちょっとやっぱり、 買いモードかなっていうところで、まあ、まだ買い物ではないと。だけども、近づいてきてるぞ、みたいな感じで、見てるっていうのが、今の状況ですね。これ、まあ、どうなるかわからないですけどね。まあまあ、あれですわ、セルインメイという格言が、相場格言があって、5月に売れよ、みたいな、いうところで、5月はですね、ちょうどこれ、売り頃なんじゃないかなっていうのが例年なんですけども、今年についてはですね、ちょっとまだ、本当に売り頃なのみたいな、アメリカの利上げがありますからね、これでどこまで下がるかがわからないんで、その様子を見ながら、まあ、2万5000円近辺で株価がなってきたら、そここそが買い頃かなと。でもそれがまあ、わからないですよね、ほんまにこればっかりは。楽観論の方もいらっしゃって、円安やったら、まあ、例えば、そのね、自動車業界とか、あるいは商社とか、こういうところがですね、売上が、当初の見積もりより値上がりするやんかと、上がるやんかと。だからそういうところが好条件なんていいんちゃうのっていう楽観論もあるしね、こればっかり本当はわからないです。まあ、どうなるか。ウクライナの状況もあるし、ねえ、まあ、その他、もろもろいろんな状況がありますから、どう変わるかは分からないんですけども、まあまあ、まあでもそこはちょっと近づいてきたかなと。まあ、この5月がどう動くのかなっていうあたりが、やっぱ一番見どころかなと思いつつ、まあ、ペルペラですね。そのところで。でもね、あんまり慌ててないんですよ。っていうのは、結構、銘柄研究はずっとしてて、その銘柄についてはもう、結構変えたんじゃないかなと。で、あとそれをこう、買い増していくっていう風に今変わってきてるんでね。だから、そんなに慌てて買おうとは思ってないと。で、自分自身はその買い場は結構そんなにも失敗してないんでね、今のところは。ほんまにガクッと落ちた時に、あ、ほんならもうそろそろ買い場から買おうかみたいな。そんな慌てては買ってないんでね、最近は昔と違って。だから、その辺を見ながら、まあ、本当に下がったところで、買いましていき、で、まあ、配当の恩恵を預かりながら、ね、ペルペラの場合、なんといってもですね、日本株よりも、まあ、投資のメインは、債券ですから。で、債券の場合、今ね、アメリカの金利が上がってるように、金利が上がると債券の価格が下がりってことで、ペルペラの資産の価値的にはですね、下がってるはずなんですけれども、だけども、この、急激な円安が進んでますので、まあ、資産の評価額は、過去最高になってますね、これ。円安の関係で。って言っても、ペルペルバイズその、なんて言っても、資産の7割以上が、ドルですから。だから、この円安ってめちゃめちゃ大きいです。だから、そういう意味では、ありがたいんですけど、まあ、この円安がどこまで続くのか、と。まあ、だから、そういうのを見ながら、債券もどうすべきなのかな、と。いうので、まあ、ドルの方はずっとこう、まあ、ほぼ置いたまま状態で、この間、ま、車買うときにちょっと、下ろしましたけども。でも、まだまだほぼ置いたも状態なので、で、これがまだ円安状態続くのであれば、まあ、そのまま、買える必要もなく、まあ、置いといたままで逆にこれでまた債券を買おうかな、みたいな。で、値段下がってますからね。値段下がってるから、ドルで買っといて、ほんならまた、金利高いですから。しばらくの間はマネーマシンいいのが手に入ったぞ、みたいな感じなんで、まあそういうことをしながら、まあどのタイミングでやろうかなと。で、まあまた自分で、相場の状況を見て、高配当株を買い増していこうかなっていうあたりを考えてるところですね。あとまたですね、このゴールデンウィーク間もなく来ますので、皆さんももう楽しんでいただけたらと思いますし、まあペルペルの方もですね、またいろいろとみーちゃんをはじめ、そういう子たちのところと一緒にですね、まあしばらく交流を深めながらまた配信とかまあこう収録もしますので、またそちらの方も楽しみにしておいてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。